新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の24日水曜日です。今日のニュースいきましょう。テスラがビットコイン決済の対応開始。分散型金融プラットフォームユニスワップ V3 が5月5日にローンチか。ロビンフッドが IPO 申請か。ジャスティンさんがビープルの NFT アートを落札。ビープルが NFT 販売のイーサ収益をすべて米ドルに変換。デンマーク赤十字社がブロックチェーン活用の火山災害を対象とした債券発行。マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版が提供開始。一つ目のニュースはテスラがビットコイン決済の対応開始というニュースです。アメリカテスラの共同創設者 CEO 及びテクノキングであるイーロン・マスク氏がビットコインでテスラが買えるようになったとツイートをしました。2021年の後半からアメリカ以外の国でもビットコインに決済が可能になる予定ということです。テスラは決済に使われたビットコインは法定通貨に変えずビットコインとして保持をするということです。またイーロン・マスク氏はテスラは内部のオープンソースソフトウェアのみを使用しビットコインノードを直接操作していますとツイートをしています。
続いてのニュースいきます。分散型金融プラットフォームユニスワップがユニスワップバージョン3を2021年5月5日にローンチする予定であることを発表したというニュースです。またユニスワップはトランザクションの処理の効率性などを改善するレイヤー2のソリューションとしてオプティミズムの展開もローンチ後に予定しているようです。ユニスワップはアルゴリズムによって自律的に取引を制御執行させるオートメイティッドマネーメーカーズです。ユニスワップバージョン3の概略としては大きく分けて、1、マーケットメーカーがトークンプールのために提供する流動性の価格幅を決定できる仕様とすること、2. マーケットメーカーが背負うリスクに応じて報酬割合を変化する仕様にすることの2つが説明されています。マーケットメーカーの報酬割合は 0.05%、0.30%、1.00% という3つの手数料から選択されるようになります。そしてユニスワップバージョン3のトークン交換時のガス代はユニスワップバージョン2よりもわずかに安くなるとのことです。そしてレイヤー2のオプティミズムが展開された後は大幅にガス代が安くなるようです。またマーケットメーカーの流動性提供のポジションについては NFT で表されるようになります。具体的にリリースではマーケットメーカーは一つのプールの中で異なる集中ポジションをいくつでも組み合わせることができます。例えばイーサ大プールのマーケットメーカーは100ドルを1000から2000ドルの価格帯に、さらに50ドルを1500から1750ドルの価格帯に配分することができるようになりますと説明しています。これはマーケットメーカーが特定通貨の流動性を提供している場合に生じる価格変動差損を生じにくくさせる狙いがあります。価格変動差損とはマーケットメーカーが流動性提供を終了して引き出した際のトークンの時価と現時点の時価を比較した際に発生する損失のことです。マーケットメーカーは流動性提供を行う価格帯を設定することでその価格以上になった場合には計算をしない仕様になります。またユニスワップバージョン3においてマーケットプール内の価格は過去9日以内の任意の期間の時間加重平均価格 TWAP プロトコルを導入してリアルタイムに反映させることができるようにするとのことです。 TWAP はコンパウンドなど他の DeFi プロトコルでも利用されている価格決定プロトコルです。現在価格決定時の課題としてユニスワップバージョン2ではオラクルにより価格差が生じていて、アービトラージトレーダーはその差分で稼ぐために流動性プール内のトークン数を調整することができることがあります。ユニスワップのリリースで開発者らに対して、私たちは分散型金融インフラは最終的にフリーのオープンソースソフトウェアであるべきだと強く信じています。同時にユニスワップコミュニティはユニスワップバージョン3コアのコードベースを中心としたエコシステムを最初に構築すべきだと考えていますと伝えております。続いてのニュースいきます。アメリカトレーディングアプリのロビンフッドが IPO のための申請を極秘でアメリカ証券取引所に行ったとブルームバーグが報じたというニュースです。ロビンフッドに詳しい情報筋は、ロビンフッドは早ければ第2四半期後半に上場する可能性がありますが、時期が変更される可能性もありますとブルームバーグに語っています。今月ブルームバーグはロビンフッドが今月中に IPO を申請する予定で、ナスダック証券取引所で上場申請する予定であると報道していました。
続いてのニュースいきます。 暗号資産トロンの創業者ジャスティン・サン氏がデジタルアーティストのビープル氏制作の NFT アートを落札したことが明らかになりました。今回サン氏はビープル氏制作のオーシャンフロントを600万ドル約 6.5 億円で落札しました。サン氏は3月22日に約75億円で落札されたビープル氏の NFT アートザ・ファースト・ファイブ・サウザンズ・デイズのオークションに参加していましたが、この作品を購入できなかったことが報じられていました。今回サン氏が参加した NFT アートオークションカーボントロップでは、気候変動への意識向上をテーマにビープルをはじめとした8名のデジタルアーティストが制作した NFT アートが出品されました。各アートは合計約 7.2 億円を集め、アメリカの非営利団体であるオープンアースファンデーションに寄付されました。また各 NFT アートには500トンに及ぶ CO2 排出量のカーボンクレジットが割り当てられており、アートが購入されることによりカーボンオフセットが行われる仕組みとなっています。サン氏はアメリカブロックチェーンメディアコインデスクに対し、メールにてビープルのアート作品オーシャンフロントを獲得できてとても感激していますと答え、私は今最も注目されている NFT アーティストの作品の所有者になっただけでなく、気候変動という現代の主要なアジェンダをサポートすることができますとコメントしています。またサン氏は今後も NFT アートを収集していく予定であるとし、今私はピカソ、ゴッホ、モネなどの伝統的なアーティストを NFT の世界に橋渡しすることに興味がありますと述べたということです。続いてもビープルの関係のニュースとなっております。デジタルアーティストのビープル氏が大手アートオークション企業クリスティーズにてオークション販売した NFT アートの収益すべてを米ドルに返還したことがアメリカメディアザ・ニューヨーカーによって3月22日に明らかになりました。ビープルことマイク・ウィンケルマン氏は5000日間で制作したアート作品5000点を一つにまとめコラージュさせた NFT アートザ・ファースト・ファイブ・サウザンズ・デイズをクリスティーズ開催のオンラインオークションに2月25日より出品しました。その後オークション最終日3月11日には約75億円でこの NFT アートは落札されたことが大きな話題を呼びました。ザ・ニューヨーカーによるとビープル氏は競売手数料と税金を除いたオークション収益が5300万ドル相当のイーサリアムであったことと、受け取った直後に価値が変動し始めたことに驚き、その収益すべてを米ドルに返還したということです。ビープル氏は自身を、私は暗号技術のピュアリストではありません。こんなことになるずっと前から私はデジタルアートを制作していました。もし明日 NFT がなくなったとしても、私は変わらずデジタルアートを制作しています。と語ったということです。補足をします。ちなみにビープル氏はアメリカテレビ番組の FOX ニュースサンデーにて、今回の落札価格についてバブルであるとも発言をしています。続いてのニュースいきます。デンマーク赤十字社が火山関連の災害支援を目的にブロックチェーンを活用したキャットボンドを発行することをイギリスの保険ブローカー企業であるハウデングループが3月22日に発表しました。キャットボンドとは天災などで被害を受けた際の保証契約を組み込んだ債券のことです。発行会社は普通社債を発行する場合よりも高い利率を支払うことになりますが、一定水準以上の自然災害が発生した場合にはあらかじめ契約で定めた条件に応じた金額を受け取れます。発行会社にとって受け取った資金の使途に制限がないため、災害復旧のために幅広い対応が可能であること、そして災害後は資金の受け取りが比較的短期間でできることなどのメリットがあります。キャットはカタストロフィー、大災害の略であり、キャットボンドは大災害債券とも呼ばれています。この債券は噴火の可能性がある半径 100km 以内に約70万人が住んでいるカメルーン、チリ、コロンビア、エクアドル、グアテマラ、インドネシア、メキシコにある10の火山を対象としているということです。噴火後の支援のために最大10万ドルの調達を目的としているということです。またこの債券はブロックチェーン技術を利用することで援助を迅速に行えるといいます。バルセロナ拠点の自然災害予測を専門とする企業ミティガーソリューションズ開発のトリガーメカニズムに基づき、火山灰が居住地へ向けて落ちると判断した際に自動的に支払いが開始されるということです。なおブロックチェーン技術の提供は保険リスクをデジタル証券化するプラットフォームを提供するイギリス企業リプレクサスが行ったということです。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版を提供開始したことを3月24日に発表しました。コインチェック NFT ベータ版ではブロックチェーン上のデジタルアイテムである NFT を同社運営の暗号資産取引所コインチェックで取り扱う13種類の暗号資産と交換ができます。なお暗号資産取引サービスと一体型となった NFT マーケットプレイスは国内初の事例となります。コインチェック NFT ベータ版の特徴として、コインチェックの口座を保有するユーザーであれば手続きなしで誰でもワンストップでの NFT の出品購入保管ができるといいます。また NFT はウェブウォレット、メタマスク、 PC ブラウザー版からの入庫や対応ウォレットへの出庫が可能となっており、オフチェーンでの NFT 購入や売却ができるため、購入売却にかかるネットワーク手数料ガス代は無料であるといいます。なお、メタマスクからコインチェックへの入庫、コインチェックからの出庫の際は、オンチェーン上の処理になるため、ネットワーク手数料、またはコインチェック指定の出庫手数料が発生するということです。この出庫手数料は、ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制となっているということで、記事にリンクを貼っておきますので、詳細はそちらから確認していただければと思います。コインチェック NFT ベータ版のサービス提供は現在コインチェックウェブ版とコインチェックアプリ Android 版となっており、コインチェックアプリの iOS 版については今後対応の予定であるということです。またコインチェック NFT ベータ版対応の NFT についてはまず日本初のブロックチェーンゲームクリプトスペルズおよび全世界4000万ダウンロードを達成したザ・サンドボックスで利用可能な NFT の取り扱いを開始し、今後はゲームのみならずアートやスポーツなど幅広い分野に拡大していく予定ということです。コインチェックではコインチェック NFT ベータ版提供開始記念としてイーサープレゼントキャンペーンが開催されます。クリプトスペルズおよびザ・サンドボックスの NFT を入庫かつ出品したユーザー全員に、出品した NFT の個数に応じて最大1500円相当のイーサーがもらえるキャンペーンということです。こちらのキャンペーン詳細についてもリンクを記事に貼っておきますので、気になる方ぜひご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しく2つコンテンツを出させていただいております。まず1つ目、独占取材の記事となっております。独占取材をしたのはツイート NFT マーケットプレイスのバリアブルズの運営会社セント創業者のアンドリュー CM 氏へ取材を行っています。こちらではバリアブルズではツイッターの CEO であるジャック・ドーシー氏が自身の2006年3月21日に投稿した最初のツイートをもとに NFT を発行しており、そのオークション販売を行ったプラットフォームであります。今回はアンドリュー CM 氏になぜバリアブルズを開発したのか、なぜジャック・ドーシーがバリアブルズを利用してツイートを販売したと思うか、そして自身の NFT についての見解などを聞いています。こちらぜひご覧いただければと思います。そして2つ目、電子商取引に本物の DX を、 T ブロックサインがブロックチェーンコルダで実現するハイセキュリティとグローバル取引、トヨタ通商システムズ高潔明則氏のインタビュー記事となっております。こちらのインタビュー記事ではトヨタ通商システムズ株式会社で3月1日より提供開始をしたクラウド上で電子契約をはじめとした電子商取引をグローバルに実施できる T ブロックサインについてお聞きをしました。この T ブロックサインはエンタープライズブロックチェーン基盤である R3 のコルダを利用して企業間の電子契約の締結、見積書、受発注書、請求書等の電子受注をグローバルに実施できるクラウドサービスとなっています。こちらの T ブロックサインに関して仕組みや今後の展開などを高潔氏に伺っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの公開通知、そして新たに更新などがあった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひツイッター上で新しいひらがな経済漢字で新しい経済公式ツイッターをフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。